じゃあ始めますか。
はい。リモートワークね、うん、
そう、リモートワーク。
確かにこの3人はリモートワークやってますもんね、
うん、
そうですね、全員フリーランスで全員リモートワーカー
そうですね、
めちゃめちゃじゃないですか。もう世間の
フラフラしてる
世間のエンジニアは 100% フリーランスリモートワーカーですよ、これは
いやでもリモートワークね、僕はかなり好きですけどね。なんかあのネットとかでリモートワークやってますっていう記事でこういうのが辛いですっていうのを読むことあるけど、僕大体なんかその人と喋れなくて辛いって思ったことないし、
うん、
なんだろうな、うん、まあ、大体その寂しいっていう意見が多いじゃないですか多分。
あの
ちょっとオフィス行って周りの人と喋れないとかご飯食べに行けないとかそういうのがまあ寂しいとか、まあ、あとそのミーティングがやりづらいみたいな、そういうのが多分課題として多いと思うんですけど、なんか僕はあんまりそれ感じたことなくてあれは逆にある。
僕はですね、リモートワークの一番辛いところは自制心ですね。
自制心、サボっちゃうってこと。
そうそうそうそう。
あ
とか他のことにこうやっちゃう、
うん
ね、いろんなものに手出しちゃって結局本来の作業になかなか着手できないとか、
うん、
やり出すまでがすごい長いんですよ。やり出すとめっちゃ集中できるんですけど、
うん、
それがまあ場所とか、まあ、時間とかが決まってると、まあ、強制的にそこが動かざるを得なくなることが多いので、
うん、
まあオフィスとかに通った方がまあ仕事ははかどるかな。
でも別に通わなくてもいい体制なんですか。
そうですね、
うん、
なんか人とはね、割とこう、僕はシェアハウスとかによく住んでたし、
うん、
イベントとかにもよく行くし、人と話すことは結構多いので、
うん、
まあ、リモートワークでそれがうんぬんっていうのはあまり理由にはならなかったですね。
なんかその、うん、僕結構お客さんのところに常駐するの前は長いことやってたんで、結構お客さんのところに行くのしんどくないですか。自分の会社に行くのとはまたちょっと違うので、だからまあ、 あのフリーランスなんで多分自宅でなんか仕事もらってると思いますけど、そうした時にそのお客さんのまあ環境に要は一匹狼で飛び込まないといけないので、それって結構まあもちろん別にそのお客さんと喧嘩するわけじゃないけど、まあそのまあなんていうんですかね、まあ小さい会社だったらまあその顔合わせてるお客さんたちと仲良くしてればいいけど、大きい会社だったらちょっとまあよく僕がよく感じるのはその他の部署の人が机の近くの人がうるさいとか、なんか営業の電話ずっとやっててうるさいとか、そういうのが僕は割と苦手で、まあなんかその辺が嫌でリモートワークやってるっていうのがあるんですけど、
僕はなんか小さい会社とかスタートアップだともうオフィスというよりはマンションでやってたりする
じゃ
ない
ですか、まあ、
そうですね、そういう狭いところで仕事するのが苦手っていう、申し訳ないんですけどね。
いや、わかります。
なんか席用意していただけるのはありがたいんですけど、ちょっとトイレ行っていいですかみたいな
そう、トイレとか辛いですよね
どういうこと？狭いからトイレ行きづらい。
じゃワンルームとかの会社さんとかって、
はい、
トイレとか行くと音が漏れたりとか、
音漏れをこういちいち断るというよりはなんかこう自分の挙動が全部こう周りの人に影響するから、ちょっとすいませんみたいな、
ね、
口で言うっていうよりはなんか離れますみたいないちいち出さないといけないとか、
確かにそう考えると、あの WeWork みたいな感じで、うん、シェアオフィスとかだったら割とまだ、
うん、僕は広いスペースの方がやりやすいですかね、逆、だから馬場さんと逆かもしれないです。
なるほど。
まあちょっと僕常駐の嫌な思い出が一個あって、
うん、
なんか近くの結構大きい会社でかなり広いオフィスだったんですけど、近くの席の別の、まあ、部署というか別のチームの人がなんかいびきかいて寝てるんですよ毎日それなんで寝てるかっていうと、そのナルコレプシーとか言うんですかね、
あ
眠っちゃう病気があるじゃないですか。だからその人別に仕事してるんですけど、うん、その5分に1回ぐらい寝ちゃうんですよ。
あ、まあ、サボってるわけじゃない、
そうサボってるわけじゃなくて 体質的にそうで、で寝ちゃって、でまあ多分すぐ起きるんですけど、要は5分仕事して30秒ぐらい寝てまた5分仕事するみたいな感じなんですよその人。でまあ別にそれだけだったらいいんですけど、その人すごい太ってていびきがめちゃくちゃうるさいんですよ。
うん、
で周りの人もみんなそれはもうフロア上に広がってるから分かってるんだけど、なんかどうもちょっとシステムのまあ根幹部分を握ってるのか首にもできないし、
な
ちょっとこうまあ周りも別の部署だから声かけづらいみたいなのがあって、でまあなんていうんですか、注意して治るもんでもないので、
まあそうですね、なんか解がない感じですね。
なんかこうなんでこっちが耐えなきゃいけないんだろうと思いながら1年ぐらい我慢してたっていうことがあるんですけど、
いびきはね、なんか旅するエンジニアとしてはドミトリーとかに泊まった時に、
うん、
8人部屋とか12人部屋とかに例えば泊まると誰かしらいびきをかいてるから、
うん、
耳栓必須ってところはありますね。
そうですね、
そうですね、
寝る時の話になっちゃうけど、
確かに、
まあ、寝てていびきするのはまあ寝るんだからいいんですけどこっちも耳栓すればいいけど
耳栓すれば
職場なんでね職場でこう突然グオーって聞こえてくるのが結構きついんですよね、
まあ、これ職場で耳栓してましたよ。
へえ、
そう、
ヘッドホンじゃないんですね。
ヘッドホンはダメって言われるんで、じゃあヘッドホンじゃなきゃいいんだなっつって耳栓をしていましたね。うん、でもやっぱり耳栓してるとそれはそれで聞こえなさすぎて周りの音がなんかすごい不安になっちゃって、
まあ、効果抜群の耳栓って
ことですか。そういうことですね。
なんか最近僕もあの BOSE のノイズキャンセリングイヤホンのすごい強いやつよく使ってて、なんか当時あれがあったらもうちょっといびき我慢できたかもって思うんです
よね。うん、そういう大きいところはなんかヘッドホンをつけちゃダメとか言われるかもしれないですね、イヤホンとか。
あ、でもね、その職場は大丈夫でした。
あ、そうなんだ。
うん、ルールは結構緩かったんで、だからまあね、まあ、結構その自宅開発の楽しさって、あのいろんな会社行くんで、そういうあの普段あんま関わらないような人と関われるっていうのは楽しさとして僕は感じてるところはあるんですけど、まあでもやっぱりなんだろうな、体質的にちょっと朝だるいことも多くて、単純に満員電車が辛かったりとか、
確かに、
出社するだけで結構体力使うなっていうのを感じてたんで、
まあまあ、夏のこの時期とか余計辛いですよね。あ、
そうですね、
辛いですね。
東京の電車に毎日乗るのは本当に辛いなと思うので、やっぱりあの、まあ、多少無理してでもリモートワークに切り替えてよかったなって思ってますね。
なんか毎日同じオフィスに行くのは嫌だなって思う一方で、僕はさっき出てたなんか一日誰とも話さないのは嫌だなっていう性格なんで、結構そのバランスを取るのに苦労してますね。だからいろいろ仕事以外のプロジェクトとかもあるんで、そういうミーティングを一日一回ぐらいは入れないとちょっとメンタルが寂しくなって不安定になっちゃうってことはあるかな。
僕はもうなんか半年ぐらい Google ホームとしか話さないみたいな生活をしてた
マジですか。
去年はそんな感じでした。あの伊豆の山の上にこもってたので、その時は本当に喋る相手が Google ホームしかいなくて、でも全然平気でしたね。
すごいなそれは。
まあ、確かにね、僕も Google ホームにあのお礼を言ったりとかしてましたけど、
あ、
やっぱりちょっといいですね、そうそうそう、健全な
精神が。僕はね、あの Google ホームにありがとうって言うと、別にあんたのためじゃないんだからねって返すように設定してます
声は選んでるんですか。
声は選べない、声選べましたっけ。
声は Google ホームの声で、
あ、そうそうそう、棒読みで
そして
セリフだけですね別にあんたのためじゃないんだからねって棒読みで言われます。
いいなぁ、いいライフハックですね。
そうですね、本当はだからあの3回に1回ぐらいあのちょっと出れてほしいんですけど、ちょっとそれうまくできない
ので。ああ、そうなんですね。
そう、返す言葉をランダムに変えるみたいなのができるといいんですけど、ちょっとそういう機能がないので。
ああ、なんかイフトとか使えばできるかもですね。
そうですね、頑張ればいけるかもしれない。
確かに、なるほど。あ、そう、作業場所についてちょっと話しますか。なんか僕大きいモニターとかなんか 僕背が高いんですよ、186ぐらいあるんですけど、まあちっちゃいとこローテーブルとか、まあ、カフェのソファーとかだと腰が痛いんですね。
あ、そうなんだ。
で猫背になって、まあ、非常に健康に良くないので、ちゃんとした作業場所が欲しくって、
うん、
まあ、割といわゆるその高級チェアとか、
うん、
まあ、でかいモニターだとか、あと足が当たるんですよ、
うん、
机に、
うん、
うん、のでそれがすごいストレスなんで、この高さのある机じゃなきゃやだだとかっていう、なんかいろいろとわがままボディで、
うん、
これわがままボディって言うんですけど、あのそうなるとその環境があるところに行くか、まあリモートワークなんで自宅でそれを構築するか結構悩ましいところで、自宅で構築しようと思うと結構お金かかったりするんですよね。
うん、
そうそうそう、のでそういったそのコワーキングスペース、そういったところも用意してあるコワーキングスペースとかもあるんですけど、やっぱり結構限られているんで、割と作業場所悩ましいですね。
なんかそのコワーキングスペースに出社するのが嫌じゃないですか。
そう
リモートワークをという権利を頑張って勝ち取ったのに、
でも自分で選択してるっていう意識
そうなんです
か、
ま
あ、今日はあっちに行こうとか。
そうなんですけどね。
そうだから僕もコワーキングスペースに行くのに、その仕事をしに行くだと尺じゃないですか。
あ
れ僕タピオカ飲みに行くっていう理由で
だからタピオカの写真ばっか上げてるんだ
そうそうそうそう。
それは何、カフェでやってるって
ね、コワーキングスペースが最近多いですね。
コワーキングスペースがタピオカを売ってる、
いや、なんで、近くのコワーキングスペース、
あー、そういうことね、買っていくってことね。
そうそうそうそう、はい、そうね、フリーランスチームでやってる時はコワーキングスペースとかカフェとかいろいろ点々として場所は変わってましたけど、
うん、そうなんだ。僕はもう基本自宅を最高の空間にする方向でやってます、
ね、なるほど。
うん、
まあやっぱり家からあんま出たくないんですよね、
うん、
あとコワーキングスペース、まあ高いから、まあ、そんなに行かないってい
う
のもあって、
うん、
あとはまあそのファミレスとかだとどうしても周りにお客さん行って、まああんまりガヤガヤしてるからあんまりいい環境じゃないなと思ってるし、あとまあ若干盗難が心配っていうのもあって、
あ、
なんかそのパソコンだけだったらいいけど、キーボードとかそれこそ外部ディスプレイとか持ち運び始めるとすごい荷物になっちゃうし、そういうのごちゃごちゃ考えるんだったら、まあ自宅を最高の環境にするか、まあ、前やってたのは車の中にそういう環境を作るからですね。移動式自室、移動式の自宅を作るみたいなのは前やってましたけど、
確かにワンで漫画で書いてましたね。
ああ、そうですね、だから、あの車に発電機つけてソーラー発電をしたりとかは、まあ、そういう試みの一環ですよね。
車に作業机がありましたよね、漫画の中では。
そうですね、そういうのもやってましたね。
すげえ。
夏場めっちゃ暑いですけど、
ね、確かに
エアコンつけられないから。
サツはどんな感じですか、作業場所。
そうですね、僕も結構コワーキングスペース派だったんですよ。で、最近だと AWS ロフトとかが、まあ、エンジニアが多いから割と自分に合ってるのと、うん、あと渋谷のなんかコインスペースとかいう渋谷駅の中にあるところとか行ってたんですけど、行き始めて気づいたのは冷房があんまり効いてなくて、もうこれは入れんなと思って、
暑いですか？
暑くなってきて、で出ちゃって、で一方でなんか家で僕もやっぱりレイジーなんで作業できなかったんですけど、うん、まあなんとなくそこも訓練かなと思って家で音楽かけながら、肌が半々ぐらいでやってますかね。
レイジーって言うんですね。
あの怠惰なので。
なるほど。
エンジニアなので。
なるほど、は
い、遅延評価される何か
そっちじゃないです
なるほど、なるほど。
だからベッドがあるところの隣で作業するのがもう無理なんです。
いや、わかります、すげえ。
だから音楽を例えばガンガンにかけて、まあ、僕音楽もやるから、うん、その一応24インチのモニターとかもあるんですけど、それでなんかレイブ、あのフェスの映像とか流しながら、うん、まあ集中できるぐらいにしてそこで作業する、コード書くみたいな取り組みをしてますけど、そのテンションが下がるとすぐベッド行っちゃうみたいなそれを防ごうと思ったらやっぱカフェとかコワーキングスペースに行かざるを得ない。
そうですよね、やっぱ誘惑も多いですからね。
そうですね。
うん、
まあちょっと横になるとかはするけど、
うん、
なんだろう、怒られるほどはやんないか仕事が遅れるほどはやらないと思うけど、うん、作業場所はコワーキングスペース、僕が嫌なのはなんか自分に合うコワーキングスペースを探すのが結構手間だなって思ってて。
確かそれはありますね。
まあ最近はコワーキングスペース増えたから結構そのどういうスタイルのコワーキングスペースなのかって書いてくれてるところも多いけど、例えばだから禁煙なのか喫煙 OK なのかとか、僕タバコはかなり嫌いなので禁煙じゃないと行きたくないし、あとはそのおしゃべり OK かどうか、なんかそのコワーキングスペースおしゃべり禁止なところはみんな結構黙って黙々仕事してるけど、おしゃべり OK なところはなんかそのやってきたフリーランスのエンジニア同士でつながりたくて来てるみたいな、そういう交流の場としてのコワーキングスペースみたいな場所もあって、でまあ僕としてはもう静かで禁煙でまあちょっとなんだろうおしゃれな空間っていうのがまあベストなんですけど、まあ、それをまあかつ家の近くでってなると、まあ、結構それを探すよりは自宅でやった方がいいかなっていう感じでやってますね。なんかその辺のこだわりとかどうですか、ね、
コミュニティは、僕はコミュニティがあるコワーキングスペースを意識的に選んでいくかもしれないですね、比較的。作業場所だったら結構、作業する場所ってだけだったら結構選択肢あるけど、コミュニティイベントあるところってことで、前はロッジとかによく行ってたのかな。
なるほど。じゃあそこでこうロッジとかだと結構イベントが毎日開催されてたりするじゃないですか、うん、ああいうのにこうフラッと参加したりとか
ですか、うん、とかなんか参加しなくても隣で聞こえてるぐらいのノイズ感がある方が僕は好きだったって感じですよね、うん、ただちょっとやっぱりなんかうるさすぎるなって思う時もあって、うん、まあ結構日によってバラバラって感じかな。まあ、それは海外行ってもありますね。コミュニティとかコワーキングスペース行くと、まあ、みんな普段すごい静かに仕事してるんだけど、ランチタイムだけなんかそのコワーキングスペースのメンバーで集まってみんなでランチするみたいなのがあって、そこでまあちょっと交流してみたいなところもあるので、
それぐらいだったらまだいい
ですかね。そうですね、結構ね、まあ、僕もそうですけど、こう人と会話をするコワーキングスペースもやっぱ結構あるので、それがこうあちこちで行われると割とガイガイしちゃうかもしれないですね。確かにロッジは結構ねノイズ多いですからね。そう考えると、そう
なん
ですよね。
だあとなんかただうるさいだけだったらまあいいんですけど、なんかその内容とかも気になっちゃうじゃないですか。例えばなんか人事面談みたいな話をしてたりするとなんかこうモヤモヤしちゃいますよね。
確かに、
まあ、聞かなきゃいいんですけど、
ちょっと気になるのはありますよね。
するなよそこでみたいな。
そうですね。
それ僕会社勤めというか、いた会社勤めやってる時もちょっとそれは感じてました、ね。なんか周りなんかね、僕なぜか自分の机の前とか後ろに他の部署があるっていうことが多くて、他の部署がなんかそのなんていうんですか、ちょっと微妙な話をしてたりするんですよ。なんかその技術的になんかそれちょっと間違ってるんだよなっていう話をずっとしてたりとか。
そっちの微妙な話
です。そうそうそう、まあまあそうですね、さっきの人事面談みたいなそういうちょっと気になる系の話もしてたりはするんですけど、なんかね、うん、まあ、やっぱり人の会話は結構気になるなっていうのはありますね、
うん、僕オフィスワークしてた時に最悪だったのは、隣の部署で営業の新人詰めが行われていた時が、
うわ、
もうそのフロア全体の空気が淀んでて
それは
人前で怒っちゃダメですね、
うん、
それはアンチパターンですね。
そう、ファミレスで仕事するの嫌なのが、その近くのやっぱり平日の昼間にファミレス行くとお年寄りしかいないので、
うん、だいたい離婚とか主婦の、そういう話
を、ね、なんか息子がどうのとかそういう
相続とか、ね、
すごいつまらない話をずっとしてるのを聞くのがかなり嫌なんです、
うん、
まあ音楽でも聞いてればいいんですけど、
まあね、向こうからしたら言われる筋合いはないと思うんですけど。
前の会社で社長とワンオンワンがあったんですけど、
はい、
近くのメイド喫茶でワンワンしました
ね。ちょっと面白いな、
はい、でちょっと真面目な仕事の話をしてるんですけど、うん、 このメイドさんが来て、はい、こちらオムライスになります、うん、こちら皆さんで魔法の言葉を書いてほしいので皆さんで一緒に萌え萌えキュンってやってくださいっつって
そういうタイプのやつ
なんですね、はい、であの萌え萌えキュンってやった後にまた仕事の話に戻るビジネスの話にこう平然と戻るっていう
そこもうちょっとさあの君お客様の前だろとかそういうご主人様ぶるあれはないんですかせめて
そういった小芝居がね
ちょっと硬派な感じの
貴族をぶ
ってこう
やめたまえ
やめたまえ
じゃあちょっとまあ続いてリモートワークそうですね
あのね健康の話をちょっとしたくて
お、どうぞどうぞ
最近あの逆流性食道炎になってるっていう診断を受けたんですけど、
うん
ほう
まあこれ何かっていうと、まあまずどういう病気かっていうと胃と食道の間に、まあ横隔膜とかがあってでその横隔膜でこう胃の中身がこう上に来ないようにキュッと締めてるんですねでそこの締めてるあたりがまあなんかちょっと荒れてる炎症してるとでこれ、まあ、テレビの CM とかでよく聞く言葉だと思うんですけど本当は50歳以上とかおっさんのなる病気で内科でまだ若いのにねってディスられて帰ってきたんですけどまあこれ僕なんでなったかっていうと多分あのさっきの話してたすぐ横になるってやつ
なるほど
それが
これね食べてすぐ横になると逆流性食道炎になりやすいらしいですよ
おっとこれ気をつけた方がいいですね
リモートワーカーはちょっと気をつけた方がいい
ですねリモートワーカー気をつけた方がいいですこれだからその食べた後1時間2時間ぐらいは胃の中に物があって消化液が出てるので横になるとそれがちょっとこう胃の入り口の方に来るわけですよでもう4年もそういう食ってすぐ横になる生活をしてると
してたん
ですか、はい、自覚はあった
そう
なるほど
割と食ってすぐ横になってたので
へ
ぇー食食の上になってしまう
へぇ
ーあの病院で胃カメラを飲みたくない方は気をつけた方がいいです
怖いや怖いですね確かに会社だったらねあんまないですもんね飯食って
寝るそうそうそう
まあ昼寝ぐらいはあるか
昼寝最近昼寝スペースあるオフィスとかコワーキングスペースもありますもんね
ああそうですね増えてますねちょっと気をつけた方がいいです
ご飯食べた後は、
うん、
あとこれあの多分かなりひどくならないと自覚症状がないので
うん
僕の場合はなんかちょっと気持ち悪くて吐いちゃった時に少し血が混じっててそれで病院に行ってあの、まあ、ちょっと検査の結果、まあ、胃カメラ飲んだりレントゲン撮ったりしたんですけど、まあ、胃とかその腸の方はまあ綺麗だったんで、まあ、食道炎だけですねなんでましたねなのであの、まあ、ちょっと胃がムカつくとかそういうのがある方は早めに病院行った方がいいですねリモートワーカーは
なるほど
昼寝に気をつけた方がいいと食後の、ね、昼寝に気をつけた
方
が
いい
と
そうですね、
いいですね確かにフリーランスの健康診断とかも、ね、あまり受けてない人とか
自主的に行かないとね、
うん、そうですね
自分で行かないとねあれもねなんかあの大体行政から歯の診断は来るじゃないですか、
うん
大体市区町村であの歯の診断無料でできますみたいなのやってるところが多くて
あ
でまあ、あの他にもいろんな医療あのサポートがあるんですけど大体は高齢者向けなので、
うん、
若者が受けられるのは多分歯の診断ぐらいしかなくてなんかあの健康診断とかどうせ会社は義務でやるんだから個人事業主は行政でお金出してくれるとか多少あってもいいのになって思うんですけど、ね、
それも自治体によってはあるって感じ
ですかそうですね僕も愛知の名古屋はあの500円とかで健康診断受けれるとかあって
自治体はやってるとこありますね
そうですねでもこっちは全然歯のやつも聞いたことがないですね僕は
あそうですか大田区来ましたよ
あそうなんだ、
はい、
あ一つ聞きたいのがあの、はい、スタンディングとかってやってます
僕はやってますね
あ二人ともやって
あの机を昇降式のにしてるので
なるほど
だからまあ30分とか1時間ぐらい座ってちょっと座り疲れたなって思ったら立つようにして
ます、ねうん、僕もスタンディングデスクじゃないんですけど机の上に段ボール箱を置くとちょうどいい高さになることが分かって時々やってます、うんうん、
なるほど僕の家もそれやってましたね、まあ、やっぱり結構ちょうどいい高さにみかん箱とか、うん、ビールケースとか、
うん
はい、
なんかねそれあの なんだろう、板で組み立てるやつを持ってるんですけど、
うんうん、
組み立てるっていうか、なんかこう板を開いて、ねじるとちょっとこうツイストして、なんかこう安定して立つってやつがあるんですね。それ買ってやってたけど、やっぱりその、まあ、モニターとかキーボードがいろいろあるので、
うん、
もう普通に机を昇降式にした方が僕は楽でしたね。
確かに。あ、なるほど。僕モニターとキーボードあんまり使わない、持ち歩くのが嫌で、自分の PC だけで1本でやって
るから。最近僕デスクトップなんですよ。
あ、そうなんですね。はい、開発デスクトップでやってるんです
か。家だとそうですね。だからそのちょっとモニターがでかくて、
うーん、
まあ、ノートパソコンだったらその台に置けばいいんですけど、最近そうじゃないから。そうそう、デスクトップいいですよ。あの性能をどんだけでも上げられるので。
なんでそんなに性能を上げるんですか？
いや、もっともとはちょっとあの動画編集とかやりたいなと思って買ったっていうのがあるんですけど、あ、まあ、あんまりそれはできてなくて、最近はもっぱらドッカーのビルドですね。
なるほど。
ドッカーのビルドぐらいかな、マシンリソース使うっていうと、うん、まあちょっとちゃんとマシンリソースを活用できてないんで、もうちょっと使いたいんですけど、まあ、あと漫画描くのにちょっとレンダリング系でパワーが欲しいっていうのがありますね。
ああ、そうか。
あのクリップスタジオとかも結構あの画像の解像度上げて描くとマシンパワーないと辛いので、その辺で一応マシンパワー強めのやつを買ってますね。
美術書店の漫画はそのクリップスタジオ、
まあそうですね、はい、そうです、そうです。
なんか タブレットとかは使うんですか？
iPad も持ってるんですけど、パソコンはあの液タブ、液晶タブレットがあって、それで書けるようにしてますね。それも払ったお金を十分回収できるぐらい使ってるかっていうと、そんなに使ってないので、まあ、もうちょっとやった方がいいんですけど、みたいな感じですね。まあでも一昔前よりはかなりその辺の値段が下がってるので買いやすくなりましたね。
あ、
値段が下がったというか、そのワコム以外の中国のメーカーのものの質が上がったって言った方がいいですか。
うん、
僕が使ってるやつもあの XP ペンっていう中国のメーカーですね。それもかなり使いやすいですけど、
うん、
まあ、リモートワークの健康阻害で最近気をつけてるのはあの筋トレをやってて、
うんうん、
筋トレっていうか、まあ、ジムに行ってるんですけど、ジム毎日行くようにしていて、それを今3ヶ月ぐらいやってるかな。あのやっぱり家から出ないのはかなりあの動かないので、なんか一回あの家の中で万歩計をつけて生活したことがあるんですけど、500歩ぐらいしか歩かない。ひどいと300歩とかで1日が終わるっていう。でそれどのぐらい少ないかっていうと、あの近所のコンビニまで散歩に行くと500歩ぐらいは歩くんですよ。だからその距離をあの家の中で動く、家に引きこもってるとそのぐらいしか動かないっていうのがあって、だからその生活をやってるとやっぱり体肩こりとか特に多いので、まあちょっと筋トレをちゃんとやろうって、まあ単純に太ったっていうのもあって、そうだから最近はジム行ってますね。で、まあ、そのダイエットも兼ねてやってるので、大体だから仕事終わってから、まあ、30分ぐらいそのダンベル持ったりとか懸垂するマシンとかでこう筋トレをして、でその後、まあ30分ぐらい有酸素運動というか、あのランニングする機械とかそういうので有酸素運動してちょっと脂肪を減らすみたいなことをやって健康を維持しようとしてる。
コーチとかいるんですか？
うん、パーソナルトレーナーっていうのはあのお金出して予約すればできるんですけど、普通はいないですね。だから普段はあの自分で YouTube とか見ながらやったりとか、そういう感じですね。
確かに筋トレの動画とかもすごいいっぱいありますもん
ね。めちゃくちゃありますね。
うん、
まあなんかちょっと情報多すぎて何が正しいのかとかよくわかんないんですけど、まあ、今やってる感じだとやっぱりあの有酸素運動で心拍数をあのなんか脂肪が燃える心拍数っていうのがあって、そこを、まあ、自分で計算して大体それをキープしてあのランニングとかをするのが一番脂肪は落ちるかなっていう。
あ、じゃあ心拍数もウォッチしてるってこと？
あのマシンで見れますね。
あ、
なんかあの
ジムで、
そうそう、ジムのマシンにあの心拍数測る機能があるのでそれで見てますね。
ウェアラブルをつけてるわけじゃない
って。ウェアラブルはなんか3000円ぐらい安いやつ持っててつけてたんですけど、ちょっと壊れちゃってうまく心拍数取れなくなっちゃったので、最近はまあつけてないですね。うん、まああのウェアラブルでもいいと思います。そう、結構そのジム行かずに外でランニングとかっていうのもまあできなくはないけど、この時期暑かったりするし、あとまあなんか続けるのが多分大事だと思うんで、なんかまあジムだってエアコン効いてるし、まあ大体そのまあそこまでめちゃくちゃ人が多いわけじゃないから、大体機械空いてるので、まあ大体やりたいことはできてっていうのを環境があって、まああとジムがあの家の目の前にあるゴールデンウィークぐらいになんかできたんですよ。だからもうこれは行くしかないなと思って行ってて、でまあジムの会費が月7000円ぐらいですけど、あれはあの確か医療経費にできるんだったかな。
え、
確かできるはずです。
うーん、
なのでまあそんなに、まあ、経費にできるならいいかなと思って。
マジっすか。控
除対象だったはずですよ。
うわー、今までつけてなかったな。
あ、マジですか。
もったいな。
なんかできるっていう話を聞いたので、僕はもうつけるつもりで
やってますね。なんかその福利厚生として提供する経費としてはあるんですけど、それは一人では
なくて、
人
事業じゃなくて、
そうそうそう、従業員とか、はい、うん、そういう人たちに向けての福利厚生だったら提供できるらしいんですけど、わあそうなんだ、じゃあジム行こう。
ちょっとちゃんと調べてもらった
らいい
けど、
確かに、
うん、
サッツはなんか筋トレとかしてます？
筋トレとか走ったりとかしてた時期はありましたっていう感じですね。あと山に去年は登り始めて、あの装備とか買ってまあ登ってたって感じですね。今年は 何かと忙しくて行けてないっていうか、週末に行こうと思っても大体予定入ってて、山の予定を先に入れないとなかなか行けないみたいな感じですね。
最近登山漫画とかも結構ありますもんね。
確かに
ユーキャンとかですよね。
そうですね。僕はそれ系だと、なんか山と食欲と私だったかなみたいなやつが漫画ですね。あの OL の女子が週末に毎週登山に行くっていう話で、多分さっきのサッツが言ってた状況に近いなと思いながら聞いてました。
筋トレの話に戻っちゃうんですけど、今アニメやっててダンベル何キロ持てるってい
う、ああはいはい、
あれがめちゃめちゃ今僕は推しですね。
僕あれ原作も読んでますよ。
あ、僕も原作読んでます。
うん、
あれはいいですね。
結構筋肉とかトレーニングの説明がちゃんとしてるから分かりやすいなと思って、
うんうん、そうですね。ちょっとね、あの絵柄が割とちょっと危ないんですけど、
う
ん、危ないんだ、
う
ん、
ちょっとこうエッチっぽい感じの絵なんですけど、でもあの解説はちゃんとしっかりしてるみたいな。
そうですね、うん、なんかセクシーシーンのすぐ後に男のマッチョがバンって出てくるちょっとビクってするんですけど動画で見るとちょっと筋肉キモいなと思いなが
ら、ね、
漫画だとそんなでもなかったんだけど、
アニメが今やってる。
そう、
めちゃめちゃ今おすすめですね。
やっぱね、ジム行こうって気持ちになるね、あれ
って。なりますね。最後ちょっと理想と現実で何かあります？リモートワーク。
どうだろうな、理想的な生活を今できてると思うけどね。大変なことなんだろう、あのなんかチームメンバーがみんなリモートだったらそんなに困んないんですけど、チームメンバーの何人かがオフィスで仕事してて自分だけリモートとかだと結構情報格差が起きやすくて、なんか自分だけ知らない情報がいろいろあるみたいなことで、あの後からえ何それってなることがたまにあるっていうのがありますね。でも僕が困るのはそれぐらいかな。あとはそんなに、普通に楽しいですね、リモートワーク。
おすすめできます？こうリモートワークいいからやりなよみたいな。
あ、僕は割とそっち派ですね。
そう
ですね、まあその会社でリモートワークを検討してる人向けに言うと、その外部の人を増やすときに事務所を大きくしないといけないとかそういうの考えなくていいので、経費がちょっと安くなるっていうのはあると思います。 設備投資とかを、まあ、その会社で従業員にリモートワークさせるってなった時にその従業員が使ってるあの備品をどうするかっていうのはちょっとまああると思うんですけど、そのオフィスの環境を整えるみたいなことはあんま考えなくていいっていうのは多分あると思いますね。会社として、まあ、それをいいって考えてる方たちはまあ多分いいんじゃないですかね。
確かにオフィスワークにするとオフィスの魅力をいかに上げるかって話が絶対出てきます
ね。そうなんですよね。
そうですね。
で都内で事務所をでかいとこ借りるとそれだけで結構お金かかっちゃうし、会社のアピールとしてオフィスなんかすごいおしゃれなオフィスを作らないとみたいなでもなんか本当にそういうのやりたいのかなっていうのはちょっと思いますけどね。僕は疑問ですけど
ね。資金調達してね、それをオフィスに手に使っておしゃれなオフィスを作ってっていうのはよくあるパターンですね。
そう、観葉植物とか置いてあるのまあ好きだけど、
確かに言ったら落ち着くんですけどね、だんだん模様になっていく。
そうなんかやっぱり会社、まあ、仕事する環境ね、まあどうなんだろうな。いや、やっぱりなんか僕はあんまり人がたくさんいる場所が好きじゃないなってい
うのがあるかな。サッツはどうですか、リモートワークも結構長い？
いやでも4年もやってないです。4年、ちょうど今年で4年とかになるのかな。そんな長くないや、僕はなんか人が多いところが苦手っていうよりはなんか毎日同じ人とルーチンで会うのが嫌っていう感じです。なんか月金で、なんか気がついたら金曜みたいな、でこう1週間がフラットな感じになるのが嫌っていうので、あんまりオフィスワークも取りたくないなって感じですかね。
確かに刺激が足りないってこと。
そんな感じで気がついたら1年過ごしてるみたいなのが続いたから、まあフリーランスになってから結構いろいろ刺激が入ってきて、だんだんやりたいことが今できてるっていう感じではありますね。フリーランスになってから、まあ、リモートワークになってからっていうのもあるし、フリーランスになってからっていうのもあるか。なんか会社の中で本業に集中しようっていう感じではなくなって、まあ意識的にも、まあ、何でもやってみるかみたいな感じになったって感じかな。
パラレルワーカー。
確かに、
本業副業っていうのもあんまない、そもそもないって感じですね。
その感覚は分かる気がする。会社にいると目の前の仕事を倒すことに一生懸命になっちゃうけど、だからリモートワークしてるとまあいい意味で肩の力が抜けるというか、まあ、仕事はするけど、まあ、他のこともやってるっていうか、そんな感じになりがちかな。
でまあお金が儲かる時もあるし儲かんない時もあるけど、なんとなく進んでる感はあるっていうかね、それぞれ、いろんなことやってる中でこうコミュニティで人と人つなげたり自分がつながったり、まあね、本書いたりとかそういう会社に中で働いてたら、まあ、なかったようなチャンスも出てきたって感じかな。まあ頑張ればね、別に会社に勤めててもあるんでしょうけど、なんか自分の意識が変わったっていうのが大きいですかね。
なんかこう割と巷でもやっぱりフリーランスとかリモートワークをこうなんていうんですかね、いいよみたいな感じでこうもてはやしてる風潮があるかなと僕は考えてて、
プログラミング塾とかそんな感じで、
そうああいうのはそのなんだろうな、そのリモートワークってやっぱりその満員電車避けれるだとか、まあね、まあ自分の好きな環境で作業できるだとかっていいところも多い反面、やっぱりそのそれを餌にこうエンジニア未経験の人とかをこう釣ったりするのは結構危険だなと思っていて、
なんかある程度技術力とか経験ある人じゃないとリモートワークやんない方がいいと思うけどね。
僕もそう思いますね。
最初の3年ぐらいはなんかちゃんとオフィス行って先輩からいろいろ教わった方がいいと思うけど、
なんかね、そこに通うことでやっぱり得るものってすごく大きいから、最初はやっぱり下積みじゃないですけど、ちゃんとやった方がいい。まあシニアエンジニアは全然もうリモートワークの選択肢は全然持った方が楽しいと思うかなって感じがします。
まあ、自力で見積もりして最後作ってデプロイして運用していくぐらいまで一通りできるんだったらもうリモートでいいと思うけど、 なんかあんまり経験少ない人がリモートで、まあ、要は誰の目も届かないところで作ってできましたって言って出てきたのを見せてもらって、うん、これ全然違うじゃんってなったりしがちなので、
うんうん、
それは結構辛いなっていうのがあるけど、
うんまあね、最初の見積もりとか違ってても、まあ、すぐ直せるっていうのはありますよね、経験があると、う
ん、確かにリカバリーできますしね、
うんうん、こうしてくださいって言われたら、うん、はいって直せる、まあ、人脈的にもやっぱりオフィスワークしとくと結構会社勤めしとくと割といろんな人が紹介してくれるっていう地盤が整った上でフリーランスになるとってなると結構うまくいく気がしますね、
うん、そうですね、
最初からフリーランスだと結構ねあの案件取ってくるのはしんどいと思うので、
うん、
いや本当にそう思います。
最近だとどうしてんだろうね、あのクラウドワークスとかでやってんのかな、相変わらず。
なん
かみんながどうやって営業してるかよくわかんないんだけど。
そうなんですよ、なんかそれ僕らも そっちがわかんないし、逆に彼らもなんか僕らがどうやって仕事を追ってんのかも知らないから結構聞かれる。
ああそう、確かにね、リモートワークやってますって話でどうやって営業してるってよく聞かれるけど、
うん、
うん、なんか僕の答えは営業してませんですね。
僕も営業してないですね、うん、
じゃあ世のエンジニアは営業してないですね。この3人 100% 営業してない。
多分なんか営業の概念がひょっとしたら違うのかなと思ってて、なんか営業仕事くださいっていう感じじゃなくて、なんか面白そうな話はこう例えばこういうポッドキャストでしてると、
うん、
なんかそこに人が集まってきて、
うんうんうん、
その間にか仕事が来るみたいな、もう広い意味では営業なのかなと
思って。ただそれが理想的というか、まあうん、まあそういう意味だと僕はずっとそのスタイルで仕事をしてきたけど、でも僕はなんかさらに営業してなくて、あの、うん、同じ案件をずっとやってるんですよね。リモートワークの仕事ってそんなにないから、リモートワーク OK だよっていう案件をまあなんかもう長くやるっていうことをやってて、まあ刺激は少ないけど、うん、まあ安定はしてるしいいかなっていう、そこはちょっとまあ一個割り切ってるところではありますね。だからまあその、まあ、自宅だしそのフリーランスだしいろんな現場を経験したいみたいな人にはまあ向かないやり方ですけど、まあ、僕は基本的には仕事はまあお金が入ればいいので、まあ、割とそれであの同じ案件ずっとやって、でその、まあ、そうするとどうしても新しい知識が入んないから、そういうのはなるべく自分で勉強してっていうスタイルでやってますね。いや営業めんどくさいですよね。
そうすね、
生活の不安もあったりするし、うん、
あんまりなんかこうお金がないから働かなきゃって意識は持たないようにしてます。
あ、
うん、なんでお金が、まあ、仕事がなくてもなんか大丈夫なようにしておくみたいな、
うん、
で面白い話があって自分も興味がある内容であればじゃあやりましょうかみたいな感じでやることが多いかな、うん、
そうですね、
うん、働かなきゃってい こう不安に駆られないようにしてたりしますね。
まあエンジニアはそういう意味だと単価は高いから、一回仕事始めればそれなりに収入が入ることはまあ分かってるので、
うん、
フリーランスとしてはそんなに生活を心配しなくてもいいっていうのはあると思いますね。
そうですね、
まあ、だから例えばまあちょっと他のフリーランスの職種がよく分かんないけど、なんかもっとまあ、例えばブロガーとかだったらなんかもっと収入増やすの難しいだろうし、
うん、
まあ、自分でサービス作って売るっていう手もあるけど、まあ、それも当たり外れが大きいので、うん、まあ、ちゃんと作れればそれが一番いいような気もするけど、
うん、はい、じゃあこんなところですかね、
はい、
45分リモートワークの話で結構盛り上がりましたね。
はい、
はい、それじゃあちょっとまた一旦今回はここまでかな。
はい。
はい。じゃあ、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。